じゃあ、やっとバックグラウンドが終わったということで、陸域生物との相互作用というのを話をしてみたいと思います。これも先ほど紹介した推薦書あるいは環境省から引っ張ってきたホームページから、一部切り出したものなんですが、例えば、陸域ではどういうことが起こるかというのを、これは、農業への影響ということで、非常に分かりやすいんで引っ張ってきたんですが、大気中の CO2 濃度がですね、このぐらいのレンジ400から500ぐらいの間、こういうのになるのはいろんなケースがあるんですが、2025年にそうなるだろうと、2050年には500ぐらいになるだろうと、2100年には、800とか700とか、そういうふうになるだろうとした場合に、いろんなモデルがあるわけですが、その温度予測レンジっていうのがここに示してあります。でその時に、期待されるっていう言い方は詳しいですが、予測される、海面水位上昇っていうのをこうやって一応ここにプロットしました。これは皆さん手元では読めると思うんで、まあ、見ていただければいいんですが、どんなことがじゃあ陸域の例えば 農業には影響が出るだろうかというのを黄色い文字で示してあります。2025年の仮に1度ぐらい上がると、穀物生産量は多くの中高緯度地域で増加する。それは暖かくなるわけですね。当然ですね、気温がで水量も、降水量も増えるから。穀物生産量は大半の熱帯および亜熱帯地域で減少する。それは乾燥するからですね。当然ですね、土地がもともと痩せてますし。でそれが2050年ぐらいになると一体どうなるだろうかと、熱帯および亜熱帯地域における穀物生産量はより明確に減少する。より明確に減少するっていうのは、まあ、ほとんど破滅的であるということですね。で2100年ぐらいになると一体どうなるかというと、まあ、2度から3度ぐらい上がるわけですが、大半の中緯度地域で穀物量、生産量が相対的に減少。今までこうやって上がっていったのがドンと下がるということですね。で環境省の場合にはこういう指標は IPCC レポートに基づいて、彼らは書いているんですが、温暖化の影響がだいたい気温の上昇が2度から3度を超えると悪影響が強くなる。このレンジですね。このレンジでだいたい 5.8 度、まあ6度ぐらいだからこのぐらいですか。あと100年ぐらいこのままでいくと破壊的な影響をもたらすことがあると言われていると。すなわち、我々が人為的に育てる農業ですらそれですから、天然にある生物ですね。天然にあるってのがおかしいですね。自然にある、生物では相当打撃を受けるということが予測されます。